コーツ、今日は昔の話について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間です。元気ですか？僕は今実家ですよね。大分の田舎、両親の家にいます。で、なんかやっぱり、田舎に戻ってくるとやっぱり昔の話が増えますね。やっぱりこう続いてるんですよね。なんか東京の場合なんかこうフェーズが変わり、東京の場合なのか、僕の人生ですね。多分東京でもいわゆるシークエンスのある継続性のある人生を歩んでいる人がほとんどかもしれないけど、僕はね結構ね、いいのか悪いのかは分からない、いいことと悪いこと両方あると思うけど、結構そのいわゆる人生のフェーズが続いていない、なんかこう変わっている、そういう傾向がありますね。例えばやっぱりでもここにいた時からそうかな。小学校の友達とは中学校では あまり遊ばなくなるというか、変わる。で、中学校の時の友達と、高校の時の友達、中学校高校は少し継続性がありましたけど、で高校が終わって大学に入るとそれまでの友達とはちょっと疎遠になり、それはいいのか悪いのかちょっとわからないですね。で、大学の時の友達で大学を卒業すると少し疎遠になっていき、疎遠になるというのはこう離れるってことね、遠くなるっていう。で、その後レンタルビデオの時代ですよね。で、その後ロンドンに行き、で、ロンドンから戻ってきたら前の知り合いとまた会ったりはするんですが、やっぱり新しい知り合いが増えてきて、で、その後スペインに行って、スペインの間、そしてスペインから戻ってきて、なんかなんていうかな、結構昔の人にそんなに会わなくなる、僕の中ではね。どこかにもちろんいるんでしょうけど、本当に疎遠になっていくのが自然で、何度もさっきから言ってるけど、いいことと悪いことがあるんですよね。やっぱり悪いことというと、ちょっとやっぱり寂しいですよね。なんか長い付き合いの人があんまりいない。いてもなんか10年とかでしょ、5年とか2年とか。なんかこうやってね、戻ってきて、そのちょっとこう両親とかと話すと、やっぱり40年前とかの話をするわけですよ。50年前とか60年前から知ってる人とかね、それぐらい長いスケールでやっぱり生きてるんですよね。このずっと同じ場所にいるから、みんなとずっと一緒に生きてる感じがしますよね。でも僕が知っている人たちっていうのは、今45歳だから、でも正直言って40年前のことは全然覚えてないんで、30年前とかの話をされるとあーってなるけど、でもね、正直言ってね、あんまり知らないんですよ。本当に僕はそこまで注意深く人を見てなかったしね。お父さんの兄弟、お母さんの兄弟ぐらいわかるけど、お父さんのいとこ、お母さんのいとこみたいな話になると全然覚えてない。でもその人たちまだ生きてるんですよね。生きてるけど、なんかこう、何の話かなと思ってしまう。でね、そこで気がついた面白いことがあって、例えばですよ。例えばね、僕たちは結構昔の話とかをするじゃないですか。で、例えば、この町でね、例えばなんていうの？なんかこう、30年前は、なんていうの、いわゆるオートバイ、バイクですね、バイクに乗ってうるさくしてた連中がいた、暴走族みたいなのがいたけど、今はいなくなったみたいなね、そういう話をするじゃないですか。で、僕ちょっと待ってよと思うんですよ。ちょっと待って、いなくなったって別に死んだわけじゃないんで、いるんですよ。 ただ年を取ってるだけなのね。若い時にうるさくしてたやつらがいなくなったわけじゃなくて、まあもちろん今若い人たちはそんなことはしないけど、その当時30年前にうるさくしてたやつらは今おっさんになってるわけですよね。もしくはもうじいさんみたいになってるわけだから、いるんですよねまだ。で結構そういうことってあるんじゃないと思うんですよね。なんか時代が変わったとか言ってるけど、まだ生きてるのは生きてるんですよ。まあさすがにね、戦争の時に戦った人たちとかはもうほとんどなくなってるんじゃないかな。僕のおじいさんでさえ戦争行ってないですからね。戦争に行く準備はしてたけど戦争に行ってない、若すぎたんで。でそのおじいさんはもう死んでるから、だから戦争に行って戦った人たちは、まあ、少しの人はね、そのニュースとかに出ますよね。なんかその昔その戦争で戦った日本人の、まあ、元軍人とアメリカ人の元軍人が一緒に沖縄で写真を撮ったりするじゃないですか。でも その人たちももう本当に何歳、もう90とか90以上、もう100ぐらいですよね。100歳ぐらいの人たちですよね。90歳だと多分戦争終わった時にまだ子供だと思う、うん、なので多分100歳ぐらい、今の100歳ぐらいの人だとそういうことができるでしょうね、うん。まあ、でもまあ最近はちょっとその戦争からかなり時間が経ってるけど、例えばよく考えればね、僕が子供の時ってまだまだ戦争で戦った人たちがその時まだ多分60歳ぐらいだったのかな、うん。でそうですよね、80年代だから、うん。でなんかその継続性ですよね、いわゆるその継続性にちょっと興味が出ましたよね、その考え方ね。なんかその昔の話と言って数十年前の話とかするときに、まだその人たちまだ生きてるんですよね、よく考えればね。まあ例えばローリングストーンズってまだ生きてるじゃないですか、うん。まあまあみんなじゃないけどね、なんていうかな、なんか過去を過去と思ってしまうが、実は過去から継続性はあるんですよ、人間が生きてる。でさらに言えば、まあその人間は死んだとしても作品が残ってたりするんで、なんか過去を過去、まあ今を今と、そんなに簡単に切り捨てていいんだろうかと思うんですよね。まあもしかしたら僕だけかもしれないけど、切り捨ててたのはこれまで切り捨ててたのは僕だけかもしれないけど、実はやっぱり継続してるわけですよ。でまあ例えば大学の友達とか同級生とか、高校の友達同級生とか、小学校の友達や同級生とか、先生とか、なんか僕の中ではもう過去、完全に過去の話のような気がしてるけど、実は継続してるんですよね、ここでは。なんかさっきね、お坊さんが来て、僕のおじいさんのためにこう毎年今でもお坊さんが来るんですね。もう今12年12年前に おじいさんが死んだ、亡くなったので、それから毎年お坊さんが来てるんですよね、同じお坊さんが。で朝ちょっとお祈りみたいなのしてて、まあ僕もお祈りして、でまあ、ちょっとしたお話をして帰るんですね、いつも。でそのお話の時に、なんかまあお坊さんは今多分55歳ぐらいなのかな、僕より 10ぐらい上なのかな。でまあまあお坊さんだから、なんか僕よりもっともっと年上に見えるんですけど、なんかお坊さんの格好をするとね、ちょおじいさんみたいに見えるんですよね、坊主頭だし。だけどまあ実際はまあ10ぐらいしか上じゃないと。で僕のお母さんはもっともっと上か、で僕のお姉さんよりお坊さんはもっと上か、まあとにかくでも同じ町にずっと住んでるから共通の知り合いがたくさんいるわけですよ。でなんかお父さんとかといろいろな話をしてましたね。なんかその高校野球の話とかね。でそのだから40年前とかの30年前か 40年前か。わかんないね。もう30、まあお坊さん55だから、お坊さんが15歳ぐらいの時の話でしょ。だから40年前か。だから40年前の高校野球の話とかをするわけですよ。で、何々くんがピッチャーでとか、何々くんがキャッチャーでみたいな話をするんですけど、その人たちみんなまだ生きてるんですよね。みんな、もちろん。みんな55歳ぐらいなんでしょ、今。で、どこどこの高校で今監督をやっててみたいな、そういう話をしてるわけ。で、僕にはそんな話が全然できないっていうか、やっぱり継続性がないからね。その、なんていうの？まあ、もちろんみんなまだ生きてるんですよ、ほとんど。まあ、残念ながら一人ぐらいの同級生は亡くなったみたいな話をね、やっぱり一人、二人、三人、わかんないな。いや、はっきり言って死んでるか生きてるかもわかんないですよね、僕の場合は。本当にわかんない。まあ、小学校の先生とかが死んだみたいな話は聞いたことがあるけど、まあまあ、とにかく僕の家族とかはやっぱり誰が生きていて誰が死んでいるかとかも、それさえもよくわかってる、よくわかってるし、なんか継続している。本当に過去から 現在までがすごく継続性があるんですよね。で、言ってみれば、だから僕のおじいさんが死んで12年という、いわゆる死んだ人さえもちゃんと継続してその存在があるみたいな、まあ存在はないけど存在があるみたいな、まあ継続性があるんですよ。で、僕はもう完全にそういう考えがなくて、おじいさんはまあ死んでいるけど、いや、うん、そもそも生きてた時と死んだ今とあんまり差がないみたいな。なんでかな、ちょっと不思議なんですけど、これは僕だけなの？それとも、なんかそんなにはっきり、なんていうかな。僕の場合は、その過去から今までの継続性はないですよ。だって情報もないし、その関係もないから。だけど、ある意味、なんかこう、心の中で思い出みたいなのが、まるその40年前30年前が本当に今、まあ、今じゃないけど昨日のことのように思い出せたりはするんですけど、その例えば昔の同級生と全然会わないから、なんていうかな、今のこととしては、その年を取った友達を見てないってことね。僕はほとんど昔の同級生を見てないんで、その年を取ったその同級生を見てないわけです。ほとんどはなんか子供の時でストップしてるからね。で、まあ例えばですよ、例えば何々さんが亡くなったと、例えば僕のお母さんが、さっきそんな話をしたお母さんの同級生が亡くなったと。でも、その人を見たことが多分もう最後に見たのは30年前とかなので、なんかその30年前のその人の顔はなんとなく覚えてるけど、その30年後ですよね、まあ、いわゆる70歳ぐらいになったそのおじさんの顔は全然見たことがないから。で、その70歳で亡くなったそのおじさん、まあ僕のおじさんじゃないですよ、おじさんじゃないけど近所のおじさんね、70歳で亡くなった近所のおじさんの思い出せる顔は30年前だから、なんていうかな、その人が亡くなったって言って、それがいつ亡くなったのか、いつ死んだのか、僕の中ではどう処理していいのかわからないわけですよ。僕の中では、その30年前だから、だからその人が40歳だった時か、40歳だった時の顔は思い出せるけど、なんとなくね。でも、その後その人が50歳や60歳や70歳になってたことは全然このないわけですよ、記憶の中に。だから、どう処理していいんですか、僕の頭の中では。全然わからない。はい。だから処理できないわけ。で、こういうなんか変な情報がたくさんあるわけ。変というか、処理できない情報みたいなのがたくさんあるわけですよ。 で、なんか僕の家族とかはやっぱりそれを一つ一つちゃんと処理できてるわけよね。人が死んだ時にお葬式とかに行って、まあ、もしくはその葬式に行く前にもう人が病気になった時に、まあ、病院とかに行ったりしてちゃんと挨拶したりして、でその人が亡くなって、で、まあ、まあこういう年までな、この年まで生きてこういう顔で死んだと、でそこをちゃんとこう記憶してるわけで、もう僕はそれができてない。そしてそれをしたいのかっていうと正直分かりません。正直分かんないんですよね、それをやる意味みたいなのが。昔、そうだな、なんかその過去と現在ですよね、その関係性というのをそこまではっきりさせる必要があるかなと。まあ必要とかじゃないですよね。ただ一つ言えるのは、そういうのをはっきりさせてこなかった自分だからこそ、まあできる考え方みたいなのがあるかもしれないなとは思いますね。この人間関係のある意味抽象化、抽象的な人間関係をずっと持っている、なんか人が生きてるのか死んでるかもよくわからない。まあまあそれはちょっと言い過ぎか、それは言い過ぎだけど、でもそれ現実ですよね。皆さんもそういう人間関係あるでしょ、もちろん。例えば引っ越しをたくさんしてる人とかで、昔住んでた近所の人と、まあ、疎遠になり、あの人元気かなっていうか、もうもちろん生きてないわけですけどね。僕はロンドンにいた時に、僕と奥さんが住んでいた部屋の、まあ、目の前ですね、とても親切な、まあ、特に関係性はなかったけど、いつもいつも挨拶をする老人がいましたね。おじいさんだったのかな。あの時僕たちが若かったから、25歳ぐらいだったから、なんか自分より年上の人がみんなおじいさんおばあさんに見えたんですけど、もしかしたらあの人は多分まだ70ぐらいだったのかな。70ぐらいの、まあおじいさんですよね。70前半ぐらいなのかな、60後半か70前半ぐらいだったと思う、のおじいさん、若いおじいさんとそのお母さん、お母さんは本当になんか90歳ぐらいだった、もうおばあさんすぎてあんまり見なかったですけど、2人で住んでいた。で今、まあもちろん両方亡くなってますよね、あれからもう20年経っちゃったからね。だけどそれってどう処理すればいいの、僕の中で。もう亡くなってるわ、まあ、もしかしたら生きてるかな、わかんないな。まあ、とにかくそのおばあさんはもう亡くなってるでしょうね。でもまあ、でもそんなことがたくさんあるじゃないですか、人生には。で、いや先生そんなこと普通は考えないですよ。いやちょっと待てよ、僕が言ってるのは僕でさえもあんまり考えてないはずで、むしろこの町の人たちはもっと考えてるんですよ。ちゃんと人の人生と自分の人生と、その、ま、村の人たちのこうつながりを。でも考えすぎてんじゃないのかなって、わかんないんだ、わかりません。とにかくたくさんのキャラクターがいて、その人たちが今どこで何をしてるか、生きてるか死んでるかをちゃんと把握している、ちゃんと理解しているっていうのがすげえなと思ったわけですよ。そして30年前の高校野球でピッチャーだったみたいな、おいおい、そんなことって記憶されるの、他人に、誰かまさか僕のことを覚えてるわけなの、その僕は剣道をやってたということを、僕は剣道をやってた、でどんな感じでやってた、でどの大会で何位になったみたいなのを、ポッドキャスト の皆さんね、皆さんは僕が言う情報でしか知らないわけですよ。だから例えばある日ね、僕がいや実は僕あれ全部嘘で、まあ嘘をつく必要はないんですが、まあ例えば僕は実は野球少年だったんです、大谷翔平みたいになりたくてみたいなね、 まあ、わけわかんないこと言ったとしても、人によってはね、ああ先生は子供の時に大谷翔平に憧れて野球をやってたらしいと、でそういうふうに理解する。でもよく考えたらおかしいでしょ。大谷翔平今の野球選手で、で僕は今45歳だから、僕が子供の時ってまあ言ってみれば3、40年前で、どう考えても大谷翔平の時代ではない。大谷翔平生まれてないです、僕より年下だから。とはいえはっきり言ってどうでもいいわけですよね。そんなあの感覚的にはどうでもいいでしょ。あ、鉄平先生は大谷翔平に憧れて野球を始めたと。でそれがまあ情報の中ではまあ理解され記憶されるとも言えますよね。少なくとも僕はそういう人です。僕は結構その数十年数百年ぐらいはそんなに気にしないから、まあ例えばいや実はクレオパトラと何なんかシーザーじゃなくて、まあじゃあクレオパトラとナポレオンは友達だったって言ってもふーんっていやまあそれもいいんじゃないですか。別にいいんじゃないの。いやフィクションじゃなくてね、まあ事実ではないかもしれないけど、事実とか言うとまあ人によってはフェイクニュースだって言うから、てかまあいいんじゃないの。なぜいいかというと、そんなに今回ね、まあ例えば選挙があったとして、政治家を選ぶ選挙とかでこのクレオパトラとナポレオンの話がどれぐらい影響があるかってことですよね。まあ現代のその社会に致命的なこうなんていうかな、こうまああのまあ損害というかなんていうの、影響があるようなものは、まあそれはフェイクニュースとしてね、あのかなりこう注意されるべきかもしれないけど、どうなの、ナポレオンとか別に関係ありますか、今の世界にある。まあ例えばじゃああるティラノサウルスとあるプテラノドンがあの実は恋に落ちていたとか、でそんな話を聞いてどうですか。ふーん、まあどうでもいいですよね。それが本当とか嘘とかそこで議論しますか。まあ恐竜博士たちはねそんな話をするかもしれないけど、少なくともじゃあそれが今の社会に何か影響ありますか。その影響のなさがすごく自由で心地がいいですよね。で僕の場合、自分の人生でも僕が例えば剣道をやってようが空手をやってようが大谷翔平に憧れて野球をやってようが、あの影響はないと思うんですよ今の人たちに。だから僕がそんな嘘を言ったとしても別にいいと思ってるの、ある意味ね。だって本当に影響ないんでしょ。ああ先生は正直じゃないと、うん、まあでも正直に言えば嘘ですよそれは。正直に言えば僕は剣道をやっていた。じゃあ僕が剣道チャンピオンだった、この村のチャンピオンだったかどうか、そんなことはまあ分からないし、分かったところで誰にも何の影響もないわけでしょ。いや先生あなたは自分に嘘をついている、あなたはチャンピオンじゃない、あなたは3番目に強かった、うん、まあそれが事実です。僕は3番目に強かったこの町で。だけどね、じゃあ1番強かったのか3番目に強かったのか、もし自分が忘れてしまったらどうですか。そしてもし周りの人たちがいや鉄平お前はチャンピオンだったよと言い続けたら、自分でも分かんなくなるし、あそうですか、ちょっと昔の新聞を見て確かめてみましょう、そんな新聞はもうデータベースにありませんでしょ。でそうなったらどうなのっていうのが僕の両親やそれより年上の人たちの世界なんです。いわゆる僕のおばあちゃんね、おばあちゃんまだ元気だけどもうね思い出せないんですよ、そんなに昔の話。もうあやふや、自分が何をしていたか、まあある程度覚えてるけど、まあ本当にあやふやになってる。で同級生とかが何とかとかもう分かんない。でそういう自分で思い出せないし周りの人たちも思い出せない世界では、そのなんていうかな、これ意味をなしますか、そのこの情報というの、そういう記憶という。じゃあそこでね、そこで大事なのは何かと考えると、やっぱりもっと普遍的な価値観や普遍的なものなんですよ。 というのを今日言いたかった、うん、いわゆるね、じゃあおばあちゃんがどんなに年を取ってどんなに忘れてもやっぱりなんかこう幸せな気持ち、優しい気持ち、親切な気持ち、いわゆる愛のような気持ちだったり、ちょっと意地悪なような悪い気持ち、嫌なこと、なんか事件を見て人が殺されたりするニュースを見たり、地震があって人が亡くなって家族が悲しんでたり、でそういうことってやっぱりもちろんわかるし、あのどんだけね、なんかその何月何日に甲子園の野球大会でどこの高校が優勝してみたいな、何年前のそんなことはもちろん思い出せないし、あのまあある意味だから僕は何度も言ってるように忘れてもいいんですけど、でも忘れられないそのすごく普遍的な価値観みたいのがあるわけだから、そういうのって本当に大事なんですよね、ずっと。で僕はなんかそういうのを大事にずっと生きてるつもりなんですよね、まあ自分を正当化すればね。実は細かいなんかどこで誰が1位になったとかどうでもいいんじゃないとやっぱ思ってるから、自分がチャンピオンだったと、まあ、2番目でも3番目でもとかどうでもいいでしょ、その子供チャンピオンだからね。まあ僕がもしオリンピックに出て本当は3位だったのに、いや実は僕は金メダルでしたとか言ったら、それはちょっと影響が大きいかもしれないけどね。子供のなんか剣道クラブで1位だった、2位だった、3位だった、しかもそれ毎年やってる町だけの大会で別にいいじゃないですか、1位でも2位でも3位でも。で言ってみれば高校のこの成績とかが何位だったかどうでもいいじゃないですか。だから僕はね、こう、まあ、例えば、まあ、高校は嘘だけど、まあ、中学校では一番頭が良かったといつも言ってるけど、いいんですよ別に。高校ではね、まあ、まあまあでした、ね、勉強しなかったから。でもね、今日びっくりしたのが、そのお坊さんがね、その昔の話をして、その高校で何番目の成績だったみたいなのを覚えてるんですよ今でもね。それ僕はびっくりして、まあで多分本当なんですね、それ嘘じゃないんですよね、お坊さんだから分かんないけど、もしくは嘘なのかな、お坊さんだから。まあまあ人によって考え方が違うと思うけどね。まあとにかく僕はどっちでもいい派、どっちでもいいんです本当に、影響ないしね。でいいんじゃないですか別に、なんかどちらかといえばポジティブに生きれば、ね、昔のことなんて全部楽しかったって言えばいいんじゃないですか。わかんないけどね。まあとにかくその継続性がある意味やっぱり厄介なもんだなと思いますね。はい、まあまあまあ、新しい町に住んでいつもプロフィールを作り上げる詐欺師みたいな生き方でも、それってある意味すごいクリエイティブですよね。はい、僕はそんなことしないけどね、別にそこしないけど、まあ勝手にそうなってしまう部分はある。やっぱりね、そうじゃないとポッドキャストなんかできないしね、まあ、本当のことしか言わないみたいな、全部ねデータベースにしてそれをこう見ながら本当に事実起きたことだけを話すみたいな、そんな軍隊のレポートみたいなポッドキャストを聞きたくないでしょ、何月何日、まあ、僕のおじいちゃんそういうことやってたけどね、なんか9月1日朝8時45分鉄平が学校に行くみたいな書いてますからね、全部ね。怖いですよね、よく考えたらねまあまあまあ、まあ元軍人だからしょうがないんですけど、まあまあおじいちゃんね、僕じゃないですよ。はい、そろそろキャンプに行く時間なんで行ってきます。それではまたね。